井です。今日も引き続き DLS 2周年記念ビデオシリーズ音声をお送りしていきます。ここでお話ししているビデオリンクは DLS の YouTube チャンネルでチェックしてくださいね。 DLS YouTube チャンネルは www.youtube.com/dancerslifesupport www.youtube.com/dancerslifesupport にあります。そちらもチェックしてくださいね。では質問にお答えしていきましょう。
皆さんこんにちは、 DLS の佐藤愛です。 DLS2 周年記念企画スペシャルビデオシリーズパート3、パート1ではボディーコンディショニングについての質問たち、パート2ではテクニックについての質問、そして今日のパート3では精神力、表現力の方を見ていきたいと思います。では最初の質問に行きましょう。はじめまして、いつもブログとポッドキャスト楽しませてもらっています。少し古い記事になりますが、パンダちゃんの話がとても印象に残りました。私は中学でバレエを一度やめていて、ダンサーになれるほど上手いわけでもありませんが、今年進路を決めるにあたって踊り続けていられることを優先にさせて就職しました。同期のみんなは仕事を第一に考えているのに対し、私は仕事以外の時間はどうしてもバレエを優先させたくて、こんなことで良いのかと思うこともあったのですが、このブログを読んで勇気づけられました。私の場合ブランクもあって、小さい頃から続けてきた人と同じレベルで踊るためには頭を使って踊ることが必要だと思い、解剖学を学ぼうと思いました。そんな時に DLS のサイトに出会いました。長くなりましたが質問です。私は舞台前1週間になると決まって踊りの調子が悪くなります。特に苦手意識を抱えている回転系は面白いくらいに回れません。急に踊りがしっくりこなくなって、それまで積み上げてきた感覚がなくなる感じがします。1週間で少しは立て直すのですが、本番はそれまでの感覚を取り戻せないままで、自分のベストな踊りが舞台上でできず悔しいです。本番に向けてメンタルの持っていき方があればぜひ教えてください。長文失礼しました。これからも更新楽しみにしています。めぐみさん、質問ありがとうございました。質問の答えに行く前に、バレエへの向き合い方ってすごいいろいろな方法があると思うから、めぐみさんがやってること自信を持って大丈夫です。私もね、ずっと踊ることがバレエと向き合う方法だって思ってたんですよ。だけど今みたいにダンサーの子たちをサポートする側に回って、この仕事をやっててよかったなって本当に毎日毎日思います。これだけ毎日幸せだって思えるような仕事を見つけられたことって、とっても残念ながらとっても珍しいことだと思うんですね。なので仕事一本とかバレエ一本とかで考えなくても、両方のバランスを取ることって可能だと思うし、両方のバランスを取ることってすっごく大切だと思います。だから頑張って両方続けていってください。応援してます。質問いきましょう。本番前のスランプ、これね、本当に原因がいろいろありますけれど、めぐみさんに自分めぐみさん自身に質問してもらいたいことが一つ。本番前にスランプになるっていうのは自分が思ってることですか？それとも本当に物理的にスランプに陥ってますか？どういうことかというと、本番前に焦りから失敗の方にフォーカスを置くことが多くなるんですよ。冷静にいつものリハーサルでどれだけ失敗するかっていう数を数えて、で本番1週間前に数を数えた時に、失敗しているものの数が本当に変わってるのか、それとも自分の頭だけでスランプだって思ってることか、これをもうちょっと理解してあげると、どうやってスランプから抜け出すかっていうのが楽になると思います。回転系が回れなくなるっていうのは恐怖から回れなくなることかもしれません。 つまり自分の中で絶対失敗するって本番前に思い込んでて、それが本当に数字的にね、物理的に数えた時にそうかどうかは別として、本番前に失敗するって思ってるから、そこから恐怖で回れなくなってぐるぐるぐるぐる悪循環になっちゃってるのかもしれません。一回立ち止まって自分に確認してみるといいかもしれませんよ。もう一つ、もう二つか、もう二つポイントがあります。一つ目のポイントは、私のお友達の森脇さんっていうトレーナーさんが書いてるブログですごくいい記事があったので下にリンクを貼っときますが、本番 100% 力を出し切れることがないと考えて練習中に 100% を超えた実力を作っておくっていうことです。 120% やっといて 20% 減って本番で 100% でも大丈夫っていう、この大きさを作ること。そうすることで舞台上で 100% 踊れるようになるって今自分で言いながら、 120% 練習したらその 120% が自分の新しい 100% になるんじゃないかな。そしたらそれでもやる 80% だよね。まあ置いといて、今のレベルからスランプで絶対下がるって分かっていたならば、今のレベルをガッて上げておけば下がっても昔と比べたら全然いい踊りができるってこと。つまりいつもの練習、リハーサルの前からでももっともっと強くやっていくこと。そうすることで本番の舞台の上での踊りの質が変わってくるのではないでしょうか。最後のポイントとしてあげたいのは、舞台上で失敗しない人って絶対ないんですよ。なので私だったら失敗しないようにするにはどうしたらいいかって考えるよりも、失敗した時にどうやって帰ってくるかって考えると思います。確率的にお話ししたら、舞台で失敗しない人がいないとすると、つまり 100% の人が失敗するとすると、その失敗が全てお客さんに伝わるかどうかっていうのはまた別問題ですよね。うまくカバーできればいいわけだから。ダンサーの仕事は技術的に 100% のスポーツみたいにね、100% を出して点数をもらうことじゃないです。舞台上で話をつなげること、ストーリーをお話しすること、そして表現することが仕事なんだから、表現する中でのテクニックであって、テクニックイコール表現じゃないんですよね。言ってる意味わかります？としたならば、表現を崩さないようにテクニックを持ってくるっていうように考えるべきであって、テクニックだけにフォーカスすることはちょっと時間の無駄かもしれません。また失敗する練習をしてください。どういうことかというと、回転系だったら一回回れて戻ってきた時にガタガタしちゃうっていうのが失敗だとしましょうね。一回転してガタガタして止まれないとしたならば、 100% 絶対綺麗に回れるっていう練習も必要だけれども、失敗した時にどうやって戻ってきたら綺麗に見えるかっていうのを自分の中で研究する必要があります。ジャンプでもそう、バランスでもそう。例えばローザ・ダージオのアチチュードのバランスのところありますでしょ。あそこで絶対毎回うまくいくプロっていないんですよね。ただしそれをどうやって隠すか、どうやってバランスが崩れてる時にあのアンオーから戻してきた時にどれだけ優雅にできるかっていうのが大事なわけで、そういうようなテクニックも練習しておいたらいかがでしょうか。ということで3つのアドバイス。1つ目、本当にそのスランプが起きてるのか自分で確認してみてください。もしかしたらここだけで起きてるスランプかもしれませんよ。2つ目、今までの練習をレベルを上げていきましょう。そういうことでいくら失敗しても昔よりは素敵な踊りができるはず。3つ目、失敗しない人はいないんだから失敗しても大丈夫なような練習、失敗を隠す練習もレッスンの中に、リハーサルの中に入れていったらいかがでしょうか。アドバイスになったら嬉しいです。2つ目の質問も舞台に対しての質問ではいきます。お久しぶりです。早速質問です。表現力をつけるにはどうしたらいいですか。パッと明るい表情で踊れることを、いつまで経っても無表情の子、この差は何なんでしょう。無表情な子はバレエが嫌いなのではなく、むしろバレエでの夢があるような子です。直子さん、質問ありがとうございました。これね、とってもいい質問だと思うんですよ。まず 表現力はダンサーにとって練習しなきゃいけないテクニックの一つです。もう一回いきます。表現力はダンサーにとって練習しなきゃいけないテクニックの一つです。下に私のお友達の水井さんのダンサーのためのエモーショナルトレーニングセミナーについてのリンクを貼っておきます。言葉忘れちゃった。リンクを貼っておきます。それもちょっと見てみてくださいね。エモーショナルトレーニング、つまり表現力だったり舞台での演技力っていうのは、生まれつき持ってる人と持っていない人がいるかっていうと、確かにその部分もあるとは思うけれども、それよりは性格的なものだったり練習から来ることの方が多いんですね。私のベースとなっている ACB シラバスによると、一番小さなレベルから試験の中で即興ダンスがあります。一番小さな子のレベルっていうのが 3,4 歳ぐらいなので、その子たちに自分で即興でダンスを作らせるんです。とは言っても試験なので、音楽を聴いて自分たちの中で練習するんだけども、先生はその振り付けを直してだけ、生徒が自分で練習して自分で踊りを作って、そして試験の日にそれを試験官の前で発表するっていうような試験の形。それで何ができるかというと、音楽を聴いてその音楽に合わせて自分が踊る、つまり最初のステップは自分が表現したいものを表現するっていう練習をしていくんですね。3拍子なのか4拍子なのか、楽しい踊りなのかストーリーがあるのか、こういうところを自分たちで決めてそれを練習していくっていうこと。もう少しレベルが大きくなってくると、このシラバスにはお人形さんの踊りとか小さなコリオグラフが入ってきます。どういうことをするかというと、お人形さんの踊りでは振り付けの中で決められた表現をする。最初のレベルでは自分でやりたいことをやる、2つ目のレベルでは言われたことをやるっていうところに持ってきます。でも複雑な感情の練習ではなくって、お人形さんが好きだって見てるニコニコしてるところと、お兄ちゃんが来てお人形さんを取っていきたくなるから喧嘩になるっていう怒った表情の、この2つを、怒りと喜びの2つを表現するっていうこと、対照的なことをね。そしてそういうのができるようになってから、バリエーションだったりとかバレエの作品だったりとかの表現力につながるわけです。言ってることわかります？と考えたら、表現力を練習してあげるようなレッスンを作ることも先生として大事ですよね。またもともと笑顔で踊れちゃう子もそのような練習が必要です。表現力っていうのはバレエのテクニックとかでも同じで、癖があるんですよ。例えばナチュラルにジャンプができちゃう子とか、ナチュラルに回転ができちゃう子っていますでしょ。ただその子たちが 100% 綺麗なテクニックでできてるかっていうと、そうじゃないですよね。そしてそれをレッスンで直すじゃないですか。くるくる回れててもルチレに上げてる足が釜足になってたら、それを直さなきゃいけないし、ジャンプがいくら高く飛べても下でつま先がヘロヘロしてたら、それを直さなきゃいけない。それと同じように、表現力でも癖がある場合はその癖を直さなきゃいけないわけです。ここら辺ね、複雑になってきますよね。まあそれが表現力っていうところ。ただし表現力っていうのはここだけの話じゃないことがバレエでは多いです。特にあんだけ舞台から遠くなので、顔までしっかり見えないときは、どうやって私たちこの人が表現してるってわかると思います？顔の付け方、つまりエポールマンの練習も表現力には非常に大事なところです。もしね、本当に笑顔ができない子がいるとしますでしょ、ね、笑顔してみてごらんって言っても目が笑えなくって口だけ、うんってなっちゃう子、そういう子だとしても、このうんってなっちゃった顔のところで首をかしげる動きと、エポールマンからをしっかりとつけたところで同じ表情をするのでは、イメージが変わりますよね。つまり小さいうちからこのエポールマンとコーデブラの関係をしっかりと教えてあげると、表現をしているように見える、まあ表現をしてるか、表現をしてるんだけれども、ここだけじゃなくって体全体で表現できるようになります。結局表現力っていうのは体全体でやるものだから、笑顔だけじゃないですよね。指先で語るとか足先で語るとかも 後ろ姿の背中で見えるエネルギーとかそういうところまで持っていきたいので、そのためにもまず最初にバーレッスンでも一体全体顔はどこにつけているのか、エポールマンが中途半端ではなくてしっかりとつけているかどうかっていうのを練習してあげると、総合的に舞台での表現力につながります。そこまで指導していない人が多いので、私が日本で講習会をするときに顔のつけ方が点でバラバラのことがあるんですが、クラシックバレエではメソッドによってどのようなポーテブラのときにどのような顔をつけるか決まってきます。その基本の形を教えて、そこからこの振り付けでは崩すんだよっていうように教えてあげた方がいいかもしれませんね。結局崩すっていうのは何か基本的なものができていて崩せるわけだから、その基本的なところを教えてあげるっていうのも先生の力の見せ所ではないでしょうか。ということで、表現力について、舞台での表現力は笑顔、顔のところだけではなくて体全体でも必要なんですよ。表現力っていうのはもともと持ってる持ってないではなくって、練習できるテクニックの一つです。どうやって練習するのかって言ったら、まずはしっかりとエポールマンとポーデブラを使えるようにしてみましょう。これね、実はボーナスがあって、顔をしっかりつけてもバランスが取れるとか、顔をしっかりつけてもアライメントが崩れないっていうのはテクニックの一つですよ。強い体がないとそれはできないわけだから、逆に言うとエポールマンをしっかりとつけるだけで、実は体幹のエクササイズをプラスアルファしていることになるんです。試してみてくださいね。
いかがでしたか？2周年記念スペシャルはもう終了してしまいましたが、ビデオシリーズ愛さんに聞いてみようは今後も月1ペースで続けていく予定です。質問を投稿したい人は hello@dancerslifesupport.com に送ってくださいね。楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。